聖書イザヤ書44章22から23節、ルカによる福音書5章17から26節。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。天よ喜び歌え、主のなさったことを。地の底よ喜びの叫びをあげよう。山々も森とその木々も歓声をあげよう。主はヤコブをあがない、イスラエルによって輝きを表された。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と立法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いて、イエスは病気を癒しておられた。すると男たちが重病を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。説教、イエスの力。イエスは十字架で死なれるまで3年にわたって伝道されました。その間、人々に向かって神に立ち返るよう説いたり、人々の病気を癒したりなさいました。また機会は少なかったかもしれませんが、罪の許しを直接告げられたこともありました。今日ご一緒に聞きましたルカ福音書にも、イエスが罪の許しを告げられた時のことが書かれています。ここでイエスは一人の病人に、あなたの罪は許されたと告げておられます。イエスが罪は許されたとおっしゃると、本当に罪が許されるのでしょうか。それは誰でもできることなんでしょうか。イエスでなければ罪を許すことができないのでしょうか。当時イエスは方々で評判になっておりまして、イエスの行く先々に大勢の人たちが集まってきました。病人も病気を癒していただくために来ました。主の力が働いていたと今日の箇所の始めのところにありますので、イエスを通して神の力が働いたことによって、イエスのもとに来た病人は癒されたようです。また人々は神についてイエスが教える言葉にも耳を傾けました。ある日イエスのもとにファリサイ派の人たちも来て、イエスが教えておられる言葉を聞いていました。ファリサイ派というのはユダヤ教の一派で、神が与えてくださった律法という掟を忠実に守ろうとした人たちです。彼らが律法に忠実であろうとしたのは、 いつでも神の御心が行われるようにと願っていたからでしたが、その熱心さが高じてたびたび他の人たちと衝突を起こしました。後にはシエスと激しくぶつかるんですが、今日の箇所ではシエスの評判ぶりを見に来ただけのようです。するとそこへ何人かの男たちが中部の病人を床に乗せて運んできました。ここで言われている中部というのは脳出血を引き起こして体が麻痺してしまった状態を指していると考えられます。この病人は体が麻痺して自分では歩けませんので、他の男たち、おそらく病人の友人と思われますが、彼らに運んできてもらったわけです。シエスのもとに行けば病気を癒していただけると考えたんです。病気がなかなか治らないと誰かにすがりたくなるものです。この時初めに言い出したのが病人自身だったのか友人だったのかは分かりません。いずれにしてもシエスに癒していただけるとシエスを頼りにしていたのは間違いありません。シエスは癒すことがおできになると信じたわけです。彼らはシエスのところに来たのはいいんですが、シエスがおられる家の中に入ろうとしたとき、家の中はすでに人でいっぱいでしたので、シエスのそばまで近づけませんでした。けれども彼らは諦めないで、病人を乗せた床を屋根の上に上げ、瓦を剥がし、家の中におられたシエスの目の前に、病人を床ごと吊り下ろすという大胆なことをしました。彼らは病人をシエスに近づけたい、そして癒していただきたい、そういう思いでいっぱいだったようです。本当に必死な時には周りのことを気にしていられません。彼らも自分たちがどう思われるかとか、瓦を剥がした後どうするかとか、全く気にしないでシエスの前に病人を行かせることだけを考えていました。彼らの熱心さはシエスへの期待の裏返しです。つまりシエスの力を大いに信頼していたのです。そこまでやるかと私たちは思うんです。尻込みしてしまいます。諦めてしまって、また来ればいいかと思いながら引き返すんです。どうするのが良いのか正しい答えないかもしれませんが、シエスへの期待を捨ててしまうのはもったいないと思います。シエスは目の前に病人が吊り下ろされたのをご覧になりました。聖書にはシエスはその人たちの信仰を見てと書かれています。シエスがご覧になったのは病人だけではありません。シエスは彼らの信仰をもご覧になりました。彼らが病人をシエスのもとにどうにかして近づけようとしたのをシエスは信仰とみなされました。誰がどう見ても彼らの行動ははちゃめちゃにしか思えませんけれども、そのはちゃめちゃぶりこそ彼らの信仰の表れでした。この時シエスは彼らの信仰にお答えになって、病人に向かって、あなたの罪は許されたと言われました。これは意外な感じがいたします。彼らが望んでいたのは病気の癒しのはずでした。病人を床ごと屋根の上に上げて、それをシエスの目の前に吊り下ろす大胆な振る舞いは、病気を癒していただきたかったに決まっています。シエスも彼らの願いをご存知だったはずです。なのにシエスがお与えになったのは罪の許しでした。シエスは彼らの願いには直接お答えになりませんでした。シエスはどうして罪の許しを告げられたのでしょうか。当時病気の原因は 本人か両親が罪を犯したためと言われていました。まあ、もしその通りだとすれば、罪が取り除かれたときに病気も治るはずです。まあ、それでシェエスはまず病人の罪を許されたと考えることもできます。しかし聖書の他の箇所には、正しいものはいない、一人もいないとあります。つまり全ての人が罪人だというのです。自分が罪人だという意識はないかもしれませんが、私たちは生まれつき罪人であります。だとしますと、全ての人が病気になるはずですけれども、健康な人もたくさんいらっしゃいます。病気の原因を罪のせいにするのは辻褄が合いません。シエスがお許しになった罪とはどういうものだったのでしょうか。聖書には罪という言葉がたくさん出てきます。その箇所によって意味合いが違ってきますけれども、根本にあるのは神から離れた状態です。旧約聖書の創世記に人間が初めて罪を犯した時のことが書かれておりまして、人が神の命令に逆らって食べてはいけないと言われていた木の実を食べてしまったのが罪の始めです。ですから罪というのは神への反抗であり、裏切りとも言えます。人が神のお考えに反して逆らい、神から離れてしまったわけです。そのことによって、元は神と良い関係にあったのに、その関係が壊れてしまいました。人が神との関係を壊したのです。そのため人は神を頼れなくなりました。神との関係を元に戻すには、神に謝らなければなりません。でも私たちは関係を壊した方ですから、私たちが神に謝ったとしても、それが神に受け入れられるかどうかわかりません。関係を元に戻すかどうかを決めになるのは神の方です。つまり神が罪をお許しになるかどうかにかかっています。罪の許しは神だけが与えることができます。ここでシエスは、あなたの罪は許されたと言われます。シエスが罪をお許しになりました。神から離れてしまった人たちに対して、関係を元に戻すと言われたわけです。神との関係を戻す方が、病気の癒しよりも先だと思われたからです。いくら体が健康になっても、神との関係が壊れたままでいるのは、人の在り方としてよろしくないと思われたわけです。ですので、シエスは罪の許しを告げて、神との関係を元に戻そうと働かれます。ところがファリサイ派の人たちはシエスの様子を見ていて心に思いました。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。罪を許せるのは神だけでしたので、シエスが罪の許しを告げたのは自分を神と等しいものだというのと同じだと取ったわけです。ただの人間が自分を神だというのは、神に対する冒涜に他なりませんでした。彼らは、シエスは神であるわけがないので、罪を許すこともできないと考えていました。シエスが罪を許すと言われたのも、単なる口先だけのことと思ったのです。最も信じられなかったのはファリサイ派の人たちだけではなかったと思います。ですからシエスはご自分が罪を許すことがおできになるのを大勢に示さなければなりませんでした。 これは主イエスのその後のご紹介で明らかにされます。後に主イエスは十字架におかかりになる前に弟子たちと最後の食事をなさいました。ちょうどこの後私たちはその最後の食卓晩餐を思い出しながら共にするわけですけれども、この時主イエスは弟子たちにブドウ酒をお与えになって、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われました。主イエスが十字架で血を流されるのは多くの人の罪が許されるためと言われたわけです。主イエスは一人一人に向かってあなたの罪は許されたと告げる代わりに、十字架で死なれこの世の多くの人たちに向かってあなた方の罪は許されたと示されました。主イエスは多くの人たちの罪をお引き受けになり、罪の許しを得させるためにご自分の命を差し出されました。この十字架による罪の許しを信じられるかどうか。主イエスはただの人であって罪を許すことができないとするならば、十字架で死なれたとしても罪を許すことはできないはずです。つまり主イエスが十字架においてあなた方の罪は許されたというのを示されたのもなかったことになります。罪を許していただきたい、神との関係を元に戻したい、人としての正しい在り方を取り戻したい、このように願うのであれば神から罪を許すと告げていただかなければなりません。では罪を許すと言われるのが主イエスだったらどうなのか、ここなんです。ファリサイ派が問題にしたのは、ファリサイ派だけでなく罪の許しを願うすべての人にとって、主イエスがあなた方の罪を許すと言われたのをどう取ったらよいのか。今日の箇所は主イエスが罪を許すと言われたのを信じていいかということと密接に関わっています。言葉を変えますと、主イエスに罪を許す権威があるのかどうか、主イエスは神と等しいお方なのか、主イエスが罪を許すと言われたなら私たちの罪は許されるのでしょうか。この時ファリサイ派の人たちは心の中でつぶやいただけでしたが、主イエスは彼らの考えをお察しになりました。ご自分を信じない人たちに人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと言われました。主イエスはこの世において罪を許す権威を持っていると言われます。権威というのは人を従わせるための力と、一般的に考えられることが多いと思います。権威を持っている人というと、なんだか偉そうに思います。主イエスがここで言われるのは罪を許す権威を持っていることです。人々を従わせる力を持っておられるわけではなくて、人々の罪を許すための力です。罪を許せるのは神だけですので、主イエスは神から人々の罪を許すための力を授けられたわけです。神と同じです。主イエスは神だからです。しかしファリサイ派がそうだったように、人々には主イエスが神だと分かりませんので、主イエスが罪を許す権威をお持ちの方だと思えません。主イエスが罪を許すと言われたのに信じられないわけです。そこで主イエスはあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかと 彼らに問いかけられました。イエスが直接問いかけられたのはファリサイ派の人たちに対してでしたが、イエスの言葉はイエスの権威を信じられないすべての人たちに向けられています。この時イエスが言われた起きて歩くというのは、体が麻痺していた病人が動くようになるわけですから、病気の癒しを意味します。その場で病気を癒すとすれば、そこにいた大勢の人たちも自分たちの目でイエスの癒しの技を目撃することになります。そうすれば人々はイエスに神の力が働いて癒しの技がなされたのを信じるでしょう。イエスの癒しの技に神の力が働くなら、イエスの罪の許しにも神の力が働くはずです。イエスが罪を許すと言われたからには、神が言われたのと同じだと信じられるでしょう。これをイエスは権威を持っているという言い方でお伝えになって、ご自分が神から罪の許しの権威を授けられたのを癒しの技を行うことによって明らかにしようとなさったのです。ですからイエスがここで問いかけられたのは、罪の許しと病気の癒しとどちらが簡単にできるかということではありません。イエスの言葉をそのまま聞きますと、まあ、どちらが簡単かと問いかけられているように思えますけれども、そうではないんです。イエスは罪の許しも病気の癒しも、まあ、どちらもご自分がおできになるのを明らかにしようということなんです。この後イエスは病人にお命じになりました。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。すると床に寝かされていた病人は立ち上がり、自分が寝ていた床を取り上げて家に帰っていきました。病人は確かに癒されました。この時病人は神を賛美しながら家に帰っていったとあります。神を賛美するというのは神を称えることです。神は素晴らしいと自分の言葉や行いで表します。神の力がイエスを通して自分に働いたからです。病人は口では神を褒めたたえ、体で喜びを爆発させながら帰っていったのではないでしょうか。私たちはこの時の様子から考えて、病人が癒しの技を賛美したに違いないと思うのですけれども、この箇所には病人が癒しの技を賛美したとは書いていません。神を賛美したとしか書かれていないのです。願いが叶って病気が癒されたのですから、イエスによる癒しの技を賛美したのだと思いますが、彼は癒しの技だけではなくて、罪の許しも賛美したのではないかと思うのです。いや、罪の許しを大いに賛美したのでありましょう。イエスが神との関係を元に戻してくださった。イエスから罪の許しを告げられ、神との関係を元に戻されたので、残りの人生では神を賛美しながら、そして喜びながら過ごせます。いくら体が健康になっても、神との関係が壊れたままで人生を過ごしていくのでは、大切なものを欠いているのではないかと思います。関係を元に戻されたのは願いもしなかったことでしたが、自分にとって何が良いかをイエスはよくご存知で、願い以上のものをくださいました。その場で見ていた人たちも皆大変驚きました。そして彼らも神を賛美しました。ただ彼らが何に驚き、何をきっかけに賛美したのかもここには書かれていません。彼らも病人と同じで、 シエスの癒しの技と罪の許しを賛美したのだと思います。シエスが癒しの技だけでなく罪をお許しになるお方だと知らされて、シエスに授けられた力を賛美したのでしょう。シエスは病気を癒し罪をお許しになるお方です。そのための権威を神から授けられました。ですから私たちと神との関係を元に戻して、私たちの体も心も健やかにすることがおできになります。私たちおのおののその人全体をシエスは見ておられ、罪も病気も回復させようと働いておられます。シエスにはそれだけの力がおありになるのです。シエスは力をお持ちのお方でありますので、そのことを私たちは知らされて、私たちもシエスを賛美するのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは私たちに罪の許しを得させるためにご自分から十字架に進まれました。キリストに一切の権威をお授けになったあなたは、キリストによる許しの言葉を信じた私たちの罪をお許しくださり、関係を元に戻してくださいました。ありがとうございます。私たちの心にまた口にあなたを賛美する思いをお与えください。キリストを通して恵みをいただいたことを喜びながら生きていけますよう、私たちを導いてください。教会に集められている一人一人をキリストにより示されたあなたの大いなる御業を称えるものに変えてください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をあなたが顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人の声をお聞き上げください。病気の人、体が弱っている人を癒し支えてください。必要なものをことかく人には必要十分に備えてください。不安を覚えている人を励ましてください。看病している人、介護をしている人の健康を支えください。おのおのの家族をもあなたが御心に留めてくださいますようにお願いいたします。この世にあってあなたのために私たちが何をなすべきかをどうか一人一人にお示しください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。